はい、行かし合いたい ATM レディオ、奇跡の歯ブラシ西尾社長の講演、今回は2部になります。2部ではまあ、30年以上前ですね、当時証券マンの若かりし西尾青年ですね、まあ、証券マン時代の体験から気づき、成功の法則へたどり着いて、歯科業界へと踏み込むこのプロセスについてお話しいただきます。この2部でのお話の体験もですね、大変面白いです。ぜひ、続いて聞いていただきたいと思います。では2部スタートです。
1年ぐらいしたらほぼ客になったんですよ、全員でですよ。そんなことがあって夕方5時頃に行く会社があったんですよ。この方がですね、私の人生を180度ひっくり返してくれたんですけど、5時頃に行く会社だったんですけど、多分ね、コンピューターの部品の会社だったんですけど、めちゃくちゃ急成長したんですよ。で、受付の女性が2人でですね、めちゃくちゃ綺麗だったんです。で、毎日行くと、ね、資料持ってきましたとか言うと、すごい綺麗なんですけど、めちゃくちゃ冷たくて、また来たあいつって、気持ち悪いねとか、あいつキモいねとかね、聞こえるように2人で話すんですよ。で、資料置いてっても、その場で捨てられちゃうんですよ。これね、結構答えるんですよ。23歳ですから。んで、ね、今日もまた冷たくされるんだろうねって5時頃になると思ってたんですけど、ある日行ったらですね、西尾さん、奥で社長が呼んでますと。はい。今までね、あいつとか気持ち悪いとか言わせたのが西尾さんって呼んでくれたんで、で、社長室連れてかれたら、まあ社長がね、いらっしゃって。で、その社長がね、またかっこよかったんですよ。オールバックでね。で、お前毎日うちの会社来てんだろうって言うから、はい、すいません、迷惑かけてますって。いや、いいんだけどさって。で、会社で資料置いて追い返されてんだろうって、はい、っつって。お前に聞きたいんだけど、よくあの、釜飯屋の前のガードレールに座ってるけど、何してんのって言われたんですよ。釜飯屋さんの前でガードレール、あ、それはですね、タバコ吸ってるんですって。当時タバコ吸ってたんで。で、なんであそこでタバコ吸ってんのって言われたんで、いやいや、蛍光ペンだから一歩も出ちゃいけないって言われてるんで、タバコ吸うとこないんで、つって。で、そのガードレールの脇にポストがあったんで、ポストの上に営業バッグを置いてたんですよ。なぜかと下に置くのにちょっとはばかられてたんで、ポストの上に置いてタバコ吸ってた。その社長に言われたんですよ。お前何、ケープコーペンから一歩も出るなって言われて、一歩も出てないのって、はいって。え、1年近く、はいって。ずっとって、はいって。めちゃくちゃ面白いって言ってくれて、うちの会社の株を預けてやるからお前運営してみろって言われたんですよ。初めて会ってんですよ。これどういうことかというとですね、彼はね、ずっと見てたんですよ。虎ノ門2丁目って多分ね、ご存知だと思うんですけど、すごい狭いんで、30メーター、80メーターぐらいしかないんで、そこに200件ぐらいあるんで、そこにずっと一日中張り付いてると、誰かしらに見られてるんですよ。そうすると、ずっとその社長は見てたんですよ。あ、あいつなんかうちで怒られてトボトボ歩いてるとかね。あ、こっちでも怒られてるとか。あ、なんかガードレールに座ってるとか。何してんだろうみたいな。で、蛍光ペンかリポも出てないという痛く感銘していただいて、で、何千万か預けてくれて、で、何買ったらいいですかって言ったら、好きなもん買えって言うから、好きなもん買えって、本当はね、一人勘定していけないんですけど、まあ、支店長に言ったらね、これとこれとこれ買えって言うから、それ買ってたらですね、支店長が勧める株は、日経平均よりも下がるんですよ。なんでかと、売りたい株だから。で、大暴落があるわけですよ、当然ね、3万8000円から7600円まで下がってるんですから。大暴力があるときに1日で600万、700万損するんですよ、評価損で。でもね、すっ飛んでいくんです、謝りに。もうその頃からもう何かをまずいかとかあったら、直接謝りに行くったらもうその頃の習性なんですけど、いまだにそうなんですけどね。で、謝りに行ったら、こう言われたんですよ。お前は俺の大切な金を減らしたのかって。じゃあ今日、会社終わったらうちの会社行きなさいと。わかりましたって。まあ、さらわれるとは思ってませんけど、で、行くと、ちょっとお前付き合いって言われて、車に乗せられて、どこに行ったと思います？銀座のクラブなんですよ。銀座のクラブに連れて行かれて、まあ綺麗どころのね、女性がいっぱいいらっしゃって、社長さんいらっしゃいみたいな。とこの社長がね、この子になんかお酒飲ましてやってくれって。ヘネシーですよ。当時ヘネシーなんか飲んだことないんで、あ、ヘネシーになられたみたいなね。で飲ましてもらったら、会社を起こした時にどれだけ苦労したのか、オイルショックの時に会社が潰れそうになった時にどういう人に助けてもらったのか、そういう話を、ね、一生懸命してくれるんですよ。私はね、この社長はね、順風満帆ですごい成功者だと思ってたんだけど、こんなに大変な思いをしてたのかっていうのを聞いてすごい勉強になったんですよ。 でね、一言も怒られないで帰り際にこう言われたんですよ。頑張れって。泣ける。で、私はね、気づいたんですよ。これはすごいって。この人は金を儲けようとしてるんじゃなくて、応援してくれてるんだって。つまり、今までの私の人生はね、壁屋で儲けさせればお客がついてくると思ってた。違う。全く違う。人はね、それぞれ価値観があって、思いがあって、それに従って生きてると。これはすごい。今まで私が培ってたプライドと論理はいかに薄っぺらだったか、思い知らされた。で、虎ノ門、次の日から、よく見たら、みんな幸せになりたいと思って、もがいてるんですよ。死ぬことが決まってるのにもがいてる。そうか、人生で決まってることは死ぬことなんだって。死ぬことが決まってるのに幸せになりたいと。みんな幸せになるためにいろんなことをしてる。そもそも幸せってなんだっけって。お金持ちになることなのか、女性だったら綺麗になることなのか。だけど綺麗でも自殺する人はいるって。成功してもね、辛い思いをしてる人もいっぱいいるって。これどういうことなんだって。よく考えてみた。私その頃もプライドもアイデンティティも崩壊してたんですよ。毎日怒られてたから。だから自分の価値観が全くなくなってる状態で見てるんで、いろんなものが透けて見えるんですよ。で、分かったんです。お金持ちになること、綺麗になることが幸せなんじゃなくて、本当の幸せはその先にあるって。その幸せをつかむために成功したい、お金持ちになりたい、綺麗になりたいと思ってると。じゃあその先の幸せって何なのか。人に認められて、必要とされて、愛されることなんだって。そうか、人は認められて、必要とされて、愛されるために生きてるのかと。ということはですよ、ということは、人は己のことは自分自身で幸せにできないんだってことに気づいたんですよ。自分のことは己で幸せにできない。じゃあ誰に幸せにしてもらうのか。認めてくれて、愛してくれて、必要とされるのは全部他人なんで、他人からしか幸せにしてもらえないと。だけどみんな幸せになりたい、これはもう本能なんで、自分が幸せになりたい、だけど他人しか幸せにしてもらえない、この論理を整合させるにはどうしたらいいのか。一つだけしかないんです。自分の存在と言動で多くの人を幸せにした量と己の幸せは必ず比例するって。これしかないなって気づいたんですよ。そうか、この世は幸せになるためにあるんだ。だけど幸せは己で作れないんだ。他人からしか幸せにしてもらえないんだったら、私がいかに他人を幸せになるかを追求すれば、結果己が幸せになれる可能性が上がると。虎ノ門2丁目の人、お客だろうがなかろうが全員を真剣に見たんですよ。この人は何を求めてるのか、この人は何に価値観を持ってるのか、この人はどういう美意識を持ってるのか、真剣に見た。全然違う、一人一人で。私は全員の誕生日を把握して、で、誕生日があればその辺にね、咲いてる花とか摘んでね、誕生日おめでとうございますとか。お金なかったんで、あともう本当にお金がないというかね、言葉だけだった。だけどね、怒る人はいない、誕生日覚えてくれてるって。で、喜んでくれた。虎ノ門2丁目の人のありとあらゆることがどうしたら幸せになるか徹底的に考えた。めちゃくちゃ成績上がったんですよ。1年間で私は一件も起きない地震があった虎ノ門2丁目から2億集まったんです。で、私はもう確信した。この世は人を幸せにするためだけにあるって。それが己の幸せに必ず跳ね返るって。で、成功の法則はいかに他人を幸せにさせるかと。で、幸せの極意はね、他人軸の中にしかないと。で、いかに自分を通して社会と人々を幸せにするか、これしかないということですね。で、他人軸に思考回路を変えると、すぐに行動できて、決して諦めなくなるんですよ。すぐに行動できないのはなぜなのか。失敗が怖いからなんです。すぐに諦めてしまうのはなぜなのか。 自分が辛いからなんです。他人軸になると思考回路が真逆に回転し始める。で、他人軸をベースに論理を組み立てるということに証券会社の時に気づいたんです。で、ビジネスの極意は自分の商品とサービスでいかに多くの人を幸せにするか、その結果が売り上げで、売り上げ上げることは目的じゃなくて幸せにした結果に過ぎないということに気づいた時にですね、山一証券が潰れたんですよ。で、その時に山一の社長が、悪いのは社員じゃありませんと、我々が悪いんですって泣いて会見したんですよ。それを見て私は思ったんです。証券業界はちょっと本来の方向から違う方向に向かい始めてるんじゃないかって。それが正しいか正しくないかは分かりません。ただ私はその時ね、人々を幸せにするという本来の証券会社の在り方、株式市場からマネーゲーム化と金融工学に走り始めた当時、ちょっと方向性が違ってきてるなと個人的に感じたんですよ。で、その時にたまたまかぶせ物が外れたんです、歯ので。かぶせ物が外れてですね、で、治療に行った歯医者さんでいきなり違う歯を削られてしまったんですよ。で、違う歯を削られた時に口開けてるんで、これ歯違いますよねって言えなかったんですけど、削り終わった後に先生これ違いますけど、そしたらこっちの方が虫歯が大きいと、レントゲンでね、だからこっちの方を先に治療したんだと。だけどこれ私の歯なんで、私に一言言ってくれないと驚きますよねみたいな。で、いろいろ話してて、歯科業界の先生方は素晴らしいんですが、一般の人々に感覚にズレがある。このズレに多くの人々の悲しみが埋もれてる。この悲しみを喜びに変えると、めちゃくちゃ大きいマーケットが眠ってるに違いないって思ったんです。で、証券会社を辞めて、で、歯科業界に入ったんです。で、これね、ちょっとついでに、この間ちょっと松下幸之助さんの記念館に大阪に行った時に行って素晴らしいと思ったのが、松下さんの、まあ元々ね、あの方は体が弱くて、ね、自転車屋さんにデッチ暴行して、で、その後ね、電気で独立されたんですけど、最初の商品が二股ソケットだった。で、その時の当時のね、最初の二股ソケットも売ってましたが、あの二股ソケットって何で発明したかっていうのを見たらですね、もともとね、電信柱から電気が走ってきて、で、各家にコードが来て、で、電球があって、その電球、昔の映画だとね、こう電球を緩めて消して締めてつけてたと。そこにアイロンとかね、海外のそういったね、家電製品が入ってきた時に、当時はこうやってね、お尻がネジ式になってた。ですから電球を外して、そこの電球のところにこれを差し込む。つまり夜はアイロンがかけられないと。じゃあ夜アイロンかけられたら、お母さん方夜もアイロンかけたら楽になるよねって言って、松下さんはこの二股ソケット作ったと。つまり多くの困りごと、悲しみを喜びに転換したのが松下さんの最初の商品だということで、真実でやはりこれしかないと。で、人は商品にお金払ってるんじゃなくて、未来の幸せにお金払う。いかに他人に利益を与えるかという利他心の純度を上げることが重要である。ギバーズゲインではなく、ギブアンドテイクではなく、ギバーズゲインじゃなきゃいけない。ギブアンドテイクは無償ではなく有償なんで、与えたことにならない。ギバーズゲインは無償で与えないと得られないと。これに気づいて、で、歯科業界に来てですね、多くの悲しみを掘り起こすべきだと。一生自分で歯で得られる人をいかに増やすのか。最高の歯科の幸せはインプラントではない。最高の人々の歯の幸せは一生自分の歯で健康で自分の足で歩けて健康寿命を延ばすことにあると。それにはご自身の歯を守ること以外ない。それが人々の本来の幸せであるということを追求すべきだと。ところが今の日本の歯科医療業界でそれを追求している人が私が知る限りほとんどいらっしゃらなかった。歯を削ること、インプラントすることに関してはね、結構皆さん力を入れていらっしゃいますけど、歯を守ることに関して全力を挙げている人があまりいらっしゃらない。 いやいや衛生士さんいらっしゃいますよって言われる方いるんですが、実は衛生士さんの歯磨き指導で磨けるようになる人ってほとんどいないんですよ。なぜかというとバレエもピアノもゴルフもそうですけど、体を使って体得するものを一回教えてできるようになる人いないんですよ。何回か行って習得しないと習うとできないようにならないのに、歯磨きは一回で終わりなんですよ。しかも癖がある、癖を直すのはめちゃくちゃ大変なのに一回歯磨き指導して終わりで、衛生さんこう言うんですよ、患者さんの意識が低いって言うんです。違うんですよ、教え方が悪いんです。だからみんな歯が守れてね。
はい、2部、ありがとうございました。話に出てきた虎ノ門2丁目はホテルオークラ、虎ノ門病院がある大変大きい施設がある地域です。そういう場所はですね、まあ、ビジネスであるとか法人の数ですね、事業所というのがやっぱり少なくなります。そんな場所でですね、西尾社長が日々毎日活動されていたと考えるとまた感慨深いと思います。出てきたこう名言というか、まあ、人は価値観があって、思いがあってそれで生きていると、自分で自分のことを幸せにはできない、相手からしか幸せにしてもらえないと、こういうことはですね、相手を幸せにした量と自分の幸せになる量は比例するはずだと、この方程式から西尾社長は相手を幸せにすることができれば結果自分も幸せになると、そう考え活動してきたということでございます。はい、まあ生かし合いでもですね、相手の幸せのために頑張りたいと思います。皆様も相手のために考えて貢献すれば事業も発展するはずです。お互い頑張っていきましょう。それでは次3部につながります。ありがとうございました。